Here we go!
Rising to Japan!
みなさん、こんにちは。今週もライジングジャパンの時間がやってきました。早速、一曲お聴きください。ラジオネーム、ヒグマさん、オリジナルソングで、宝。
歴史を出してこう、この未来を開いてこう、自分の中の宝掘り出して、新たな世界をゴー。チェケラ宝ぐるぐるとループして達成、そこから抜け出すための答えは大、僕たちを悟らせた前、さあ前へ進んでサバイブ、リバイブする世界、世界はそう、一人一人が枯らし種だね、芽を出し育ち、今こそ深く分かった上で収穫地線が描く。一番にはなれなくても、それが俺たちのフェイス、レッツゴー。歴史を成していこう、この未来を開いていこう、自分の中の手から掘り出して新たな世界へゴー。何もしたくない日や辛いことだってあるだろう、それは思い出していつだって一緒だってことも、
yes.
ねえ、宝ってどうやって見つけたらいいの？あ、そうだ、またあの人が持ってきてくれるかもしれないから、ここで待ってよ。はい、そうしよう。宝は待ってでも見つからないよ。いよ、宝のありか死ぬのは誰か、存在探す旅に行ってよか。今なお、一人で悩むのもうやめにしな。
さあ、改めまして皆さん、こんにちは。 RGO 日本語プログラム Rising Japan。 首都圏も梅雨入りしまして、湿度もテンションも日に日にマックス、熱気ムンムンの RJ ソートです。すいません、ちょっと暑苦しいですかね。 Rising Japan 6月のテーマはターニングポイント。人生いろいろって言いますけどね、まあ生きてれば毎日そりゃいろんなこと起こりますよ。いいことも、そしてね、願わしくないことも。はい、まあ、時間が経ってしまえば、まあ、大したことじゃないなーなんて、あんなことこんなことありますけど、その時には耐えられなくてね、心が折れそうになったりすること、皆さんあるんじゃないでしょうか。で、私今週移動で飛行機に乗ったんですけど、夕方6時前ぐらいでしたかね。もともと雨が降りそうな暗い空だったんですけども、こう離陸してですね、高度が上がって飛行が安定してくると、こう暗くよどんだ雲の上、なんと明るく日が照っていたんですよね。こう飛行機の小さな窓がこう並んでると思うんですけど、そこから一斉にオレンジ色の西日が入り込んできて、なんともこう荘厳で美しい、そんな感じがしました。はい、聖書の中でも天地創造のプロセスで神様が初めに光あれとおっしゃいましたよね。そこから今に至るまで、私たち人間一人一人が創造されて生まれてきた、この気が遠くなるようなプロセスも、神様はずっと愛で忍耐されてきましたから、今この瞬間も神様を掴んで、みんな元気を出していきましょうね。さて、改めまして ライジングジャパン6月のテーマはターニングポイント、人生の節目、考え方の転換となったいきさつについてメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。東京都にお住まい30代社会人ネオさん、予備校の先生に現代文の読み方を教えてもらい、物の見方が身についた時、ね、まあ、ターニングポイントだということですね。まあ予備校でね、まあ、受験テクニックとしてだけでなくて、こう物の見方まで身につけられたってことですよね。あ、物の見方なんて一生ものですからね。そういった意味じゃ、こう浪人してでも予備校の先生に出会えてよかったですよね。転んでもただでは起きない、元取りましたねありがとうございます。続きまして、千葉県にお住まい30代社会人猫さん、私はもともと経済に対していろいろ心配をする方だったんですが、2011年東日本大震災直後、仕事を辞めざるを得ず、家の更新などもあってお金がなく、このままやっていけないという状況になりました。しかし震災から4ヶ月後に念願の職場に就職が決まったり、必要な時に経済で助けてもらう体験をしてからは経済に対する不安がなくなり、どんな時もベストを尽くせば全ては乗り越えられるという考え方を持てるようになりましたといただきました。ねえ、まあ、確かに経済もちろんそうです。人生にはいろんな不安定ありますよね。まあ、もちろん人によってはこう過去の経験なんかで簡単にはこう拭えないようなものもあるかと思うんですけど、自分の力ではどうしようもないっていう時、そこで自分が何を考えるのか、自分のやっていることに信念を持って突き詰められる人になりたいですよね。猫さん、ありがとうございます。続きまして、北海道にお住まい20代学生オタク系数学者佐藤さん、この投稿が読まれている頃には私は実家にいるでしょう。今週から教育実習で母校に帰ります。大学生になってから2週間以上帰省するのは実はこれが初めて。今まで研究者の道をひたすら邁進していた私が教育実習に行くこと、親と長く共にすること、さまざまな意味で今がまさにターニングポイントです。ちょうど父の日もあるので、たくさん親にも良くしてあげ、実習先でもこれまで学んだことを生かして楽しんでいきたいと思います。ありがとうございますね。教育実習で母校に行かれる、いいですね。まさに、故郷に錦を飾りに行くわけですよね。しかも実家に帰って親孝行、ぜひ育ててくれた母校とまたご両親に恩返しをしてきてくださいね。その後の結果もぜひご報告お待ちしています。さてさて、千葉県にお住まい30代社会人純駆動さん、私のターニングポイントは大学受験です。私は大学受験に失敗し挫折をしました。それまでは勉強できることイコール一生懸命生きていることと考えていました。なので人の価値を偏差値という数字である程度判断していました。しかし大学受験がうまくいかず志望校に行くことができなかった時、自分の価値を見失いました。そんな中、大学内で自分よりも一生懸命生きている人に出会いました。その時自分は人生の価値、人間の価値は偏差値なんかで決められないと気づかされ、それまでの考え方が間違っていたとはっきり認識するようになりました。もちろん努力することは大事だけれども、良い大学に入ることが全てではない。与えられた場所で何を行ったのか、そこから何を得て何を学び、どう変化して成長したのか、そこが大事だなと思うようになりました。目標の大学に入れなかったのは自分の努力が足りなかったことだと認め、またそれまでの偏差値で人を見ていた偏見を反省し、人の多様性を受け入れられるきっかけになった出来事でした。いただきました。はい、まあ受験ね、10代で経験する本当に大きくて大きい人生の山場ですよね。まあ、本番はねもちろん誰にも手伝ってもらえません。まあある意味偏差値というか学力だけで区分される最後の機会でしたよね、今考えると。でそこからの勝負っていうのが本当にこう多様で、まあ、大学が全てではないとおっしゃってますけれども、 まあ、そもそもね、学校っていうのは教育機関であって、まあ、途中経過ですからね、まあ、極論するとこう何の人生のゴールにもなり得ないものですけれども、まあ、そこで学んで、今度は何を自分が社会に還元する人間になれるのか、人生諦めなければ何にも終わっていないし、希望しかありませんから、楽しみながら頑張りましょうね。皆様からお寄せいただきました人生のターニングポイントをお届けしました。さて、今日はこの後ライジングジャパン久しぶり3人の RJ でお届けするちょっと待ったのコーナー、そしてありがとうく天の扉などなどをお届けいたします。ぜひこの後も最後までお付き合いください。
Yo! 皆さんこんばんは。今日はなんと久しぶりの3人トーク。2ヶ月ぶりだぜ。みんな楽しみにしてたでしょう。イェーイ。若干ね。大丈夫かな。
チャンネルはそのままで。ステイチューン。
みんな楽しみにしてたでしょう。
かなりちょっと押し付けがましい感じがね。
ちょっと押し付けがましかったね。若干。
本当にそうなのか、果たして。
若干ね。
上から目線で。
もう久しぶり
すぎて、ね、ところではございますけれども。さあ、ここからですね、RJ3 人でお届けするちょっと待ったのコーナーでございます。Yeah. 久しぶりの3人トークということでね、やっていきますけれども。果たして出だしがこんなでしたが大丈夫なのかということで
ちょっと感覚戻さないといけないですね、うん、やっぱり久しぶりだから。
そうですね、まあ、僕らも久しぶりですからね、
お久しぶりです。
はい、このちょっと待ったのコーナーでは、2015年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉がこのちょっと待ったということで、うん、このコーナーやっております。このコーナーではリスナーの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。はい、ということで早速ですね、まず最初にですね、東京都の社会人無敵と書いてさんのちょっと待った。必要があって検索のためにヤフーのトップページにいた時、気になった記事が目に入ってきたけど、ちょっと待った。クリックするとあっという間に数分経ってしまうから、数分で済まないかもしれないし、ぐっとこらえて我慢しましたといただきました。
素晴らしい。
ヤフーのねトップページね、
興味引きますよね。
気になる。
気になりますよあれは。
ネットの記事って特にこう自分が関心がなくても、見てしまうことありますよね。
ある。
こううまい具合にこう引っ張られちゃう。で結果的にこう時間も取られちゃって、で見て満足はするんだけど残るのは後悔みたいな、そんなことありませんか？
めちゃめちゃありますよ。
ありますよね。
ヤフーでもそうですけど、天気をねチェックしようかなと思って、
天気、
ヤフーのトップページに行くと絶対こうピックアップされていくつか出てるじゃないですか。
ああ、天気だけを見ようと思ったんだけど、他の情報に目が
行ってしまった。その中で絶対1個は、そんな気になってたわけではないけど、なんか気を引かれて押しちゃうのありますからね。
なんか多分ね、今思ったんですけど、本当に自分のこう素直な気持ちを言うと、なんかこう自分を引っ掛けてくれる言葉ってないのかって、こうなんか無意識に探しているような気がしましたね、今ね、聞いてて。
ああ、なるほど。
わかる？なんかこう、俺をこう、なんていうの、動機づけさせてみろみたいな。そんなこうちょだから
そうか、そうかなる
から上からかわかんないけど下からか見ないわかんないけど、無意識にこう探して検索してて、つまんないつまんないつまんない、あこれどうかな、つまんないつまんない、まあじゃあさっきの見てみようかみたいな気持ちで見ていることがありましたね。そういえば、
まあ、ちょっとならねいいと思うんですけどね、ニュースだし、でもあれちょっとじゃなくてですね、ちゃんと回遊するようなシステムになってますからね。どんどん気になるんですよ、次見ちゃうと。一個開いちゃうと次の記事もどんどん出てきます。
そうだよね、
おすすめみたいな。
しかも意外とそういうのに載ってるやつで情報量が少ないよね、トピックスみたいなのさ、一番本当に最近上がった出来事みたいので、ちょっとだけの情報しか載ってないから、もうちょっと詳しく知りたいと思って
気になっちゃうんだよね。
余計にね、行っちゃうんだよ。
あれあれですね、
うまいことできてるな。
自分をね、そうそうそう、説得してほしいんだよね、ちゃんとこう自分のこの時間を返してっていうことを心の叫びとともに、ちゃんと自分を最後まで説得させてね、納得させてみろっていう、こう気持ちがね、なんかそれでまた時間を使っちゃう時がありますよね。ま
あね、
無敵と書いてさんだけじゃなくね、どんな時間、短い時間でもやっぱり前もって今何をしてる時間なのかっていうこと自体きちんと認識してないといけないってことですかね、
流れちゃうね、流れちゃうから、
はい、本当にいつもちょっと待ったと、止めないといけないところが多いかもですね。
ですね。
はい、
はい、ということで、続いていきましょう。続いてじゃあコアさんお願いしてもいいですか？
私ですか、 わかりました。続いてですね、社会人20代のさくらさんからです。有給を取って韓国に行こうと思って計画していたのですが、ちょっと待った、いろいろな妨害があって急に行けなくなりました。とても残念に思っていた次の日に MERS の報道がありました。神様がちょっと待ったと行くのを止めてくださったのだと感じて本当に感謝しました、ということです。
なるほど、
最近ですね、
MERS ですね、
ね、ニュースになってます。
行かなくてよかったですね。でも大変ですもんね今。
まあでももともとね有給まで取ってね楽しみにしてたので、
そうですね、
相当残念だったでしょうね。ショック大きかったと思いますねこれ。これ実際当事者になってみたら、まあこれ翌日にねあのニュースがあってっていう感じだったと思うんですけど、この1日の心の変化ってどうなんですか。こういうこと経験したことってありませんか、お二人は。
というとどういうことですか。
行きたかったけど行けなかった、でも意味があったみたいな。
あ、ありますよ全然。あ、でも行かなくてよかったなっていうのってその時分かんないじゃないですか。
分かんない、そうそうそう、
確かにそれはその通り。
そう、
悔しいじゃん。
結局後になって分かって、あ、よかったみたいな、感謝します神様みたいなのは、結構ありました ね、
神様も本当こうね、後で分かったら感謝するって分かってらっしゃると思うけど、その場で本当に言葉が通じてこうなんだよって言えたらね、もどかしさもなくなるんじゃないかと思ったりしますけど、ね、本当に分からない人間ですよね。
まあ、下手したら僕らがね誤解するかもしれないですしね、なんで行けないんだとかさ、せっかく有給まで取ったのにとか、そうなるかもしれないですからね。
逆にね、このマーズの報道って、全部はちょっと分かんないんですけど、ちらっと見たニュースだと、もともと感染者が空港で自分が感染してる人と接したっていうことをちゃんと申告しなかったりしたのが、原因でね、要はその場でこう時間取られたりするのが嫌で、やり過ごしちゃったみたいなのが原因だって書いてあったんだけど、逆にね、人間は人間の立場でこう後先考えずにこう行動しちゃうじゃないですか。その場のこう損得ということだけ考えてと分かってないということ多いですよね、人間ってね。
その通りですね。
悔しいぐらい、
だからこそやっぱりこう神様がこうちょっと待ったって言ってくださったりだとか、やっぱりこう思い浮かぶようにしてくれたり、人を通して働きかけてくださったりっていうのを間違いなくしてくれてると思うんですよね。だから本当に自分たちがそれに目を向けないといけないっていうことを改めてこういうのをね聞くと感じますよね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。はい、
はい、次いきますか。じゃあ次ソルトさんお願いします。
お、来ました。これ無茶ぶりなんですよ、皆さんご存知です
ね。
本当にね、
東京都20代社会人宇宙の郵便屋さん、アイスを買おうと思ったらちょっと待ったと感動が来たので、アイスを買わずにレジに行きました。レジではくじ引きをやっていて、何の気なしに引いてみるとなんとアイスの無料引き換え券が当たりました。カランカラン、主の愛に感謝します。
カランカラ
ン、おめでとう。嬉しいね、アイス
素晴らしい。
いや、すごいと思う。
宇宙の郵便屋さん、
確かにすごい。これ
ちょっと膨らませました、すみません。
だいぶね、そんなに緊張したかな。心臓の音すごかったけど。
宇宙の郵便屋さんってね、よくいただきますけど、メッセージ、どんな制服着てらっしゃるんですかね、これね。
いやそこじゃないですよ。
よくコンビニによく近くの警察官の方がこうお弁当買いに来たりするとびっくりするじゃないですか。わあ、警察官の方がいるようなんですね。なんだなんだみたいなね。みんななんだカップラーメンかみたいな。
いや、いいじゃないですか。
郵便屋さんがアイス買ってたらまた目立ちますよね。
そういうことか。それでコスチュームがって話をしてたわけです。
すいません、はい。 妄想が広がりました。
妄想ですね。でも良かったですね、本当にアイス買わないで、うん、
ね、これでアイス買ってたらさ、アイス2つになってさ、どうしよっかなってなる。
そうそうそうそう。
っていうか、そもそもアイスってこう、普通食べた後にこうバーに当たりくじが出てくるのが当たりなんじゃないですかね、うんうん、
ありますよね、ホームランバーとかね。
ガリガリ
ホームランバーかわかんない。これ
違う、
それお店で当たっちゃったらもうね、買わなくてよくなっちゃいますよね。
何の話かもう、
ね、何の話。まあ、まあ、アイス食べたいな、
ね、でもね、神様はアイスのプレゼントまで考えてくださって本当にお疲れ様です。
次行っても大丈夫ですか。
次行きましょう、次行きましょう。
次が、最後でございますけれども、学生の方がですね、いただきました、千葉県のサーミーさんからのちょっと、ずっと欲しかった電気ケトル、アウトレットで安くなっているものを発見し買おうと思ったが、ちょっと待った、突然お母さんに聞いてみようという考えが浮かび、電話をして聞いてみることに。一人暮らしでたくさん電話するわけでもないが、突然電話して、電気ケトル買おうと思うんだけどと聞いてみると、家に新品があるから送ろうかとのこと。無料で電気ケトルを手に入れました。ということでござい
ます。またそういう感じですね。
当たったわけじゃないですよ。
すごいな。
当たったわけじゃないですよ。
ちょっとまたすごい。
これすごいね。
ちょっとまたすごいですね。
しかもわざわざ、
ね、びっくりですね、
うん、アウトレットでちゃんと調べたりとかしてそこまでやったんだけども。
そうだよね、そこまでしたのにね。
ちょっと待った、聞いてみようって感動。新品のが家にあるっていうのもすごいですけどね。
使ってなかったんですね。
よかった。
いや素晴らしいね。
そういうの思い浮かばないかな。ないね。自分もなんか違う、欲しいなって思った時にこう誰かに聞いてみようみたいな、そういうのを思い浮かばないかなって思ったけど、
あ、
なんか
そういう経験がないな。多分誰も反応しないですよね。
誰も。どういうこと。聞いてみるけどってこと。これないって聞いてみるけど誰から反応もないってことですか。
ち、
いや、これはお母さんを通してね、感動があったんですよね。お母さんもね、突然娘から電話来て、電気ケトル買おうと思うんだけどっていう、こう予想もしない会話の展開だと思うんですけどね。お母さんも良かったんじゃないですかね。
確かに。
いや、本当ね、神様、お母さんを通して電気ケトルまでくださってお疲れ様です。
何のコーナーか分からなくな
って。お疲れ様ですのコーナー、ありがとうございます。
変える変える、コーナー名変えます。
コーナー名が
変わりつつあります。皆さんからお疲れ様ですを
募集して、神様お疲れ様ですのコーナー。
いや、でも本当に、いや、でも本当に神様お疲れ様ですよ。いつもみんな見てくださってね、
うん、間違いない、
助けてくださってるから、本当に私たちがそれを分かって本当にできらって、ね、差し上げないといけない時ももちろんあると思います。なので来週からお疲れ様ですのコーナーということです。
新しいコーナーがね、生まれましたね。
ちょっと待ったら行きましょうよ。せっかくならね、今年忘れずに行うべき言葉ですから。
そうですよ。でもすごいですよね、皆さんなんかいろいろ体験されてて、ちょっと待ったね、えいいな、アイスとかケトルとかね。
もらうことばかり考えないで。
物もらうみたいな。
物が欲しい人じゃん、ただの。
無料でもらうみたいな。
ただそこ目当ての人じゃん。
そういうことじゃないですから、ちょっと待った、ね、
神様のやっぱり働きを感じることにやっぱ意味があるということなんですよ。
続けましょう、このコーナー、
はい、お疲れ様ですのコーナーにはなりませんということで、ライジングジャパンでは引き続きですね、皆さんからのちょっと待ったですから、ちょっと待ったのエピソードお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先でございますけれども、メッセージはメール rjapan.rgo@gmail.com、 rjapan.rgo@gmail.com、 そして、番組の Facebook、Twitter、RGO ホームページ、番組掲示板、メッセージフォーム、そして公式 LINE もございますので、こちらぜひお友達登録していただきまして、こちらからも。
誰が登録できて
お友達登録ね。していただきまして、こちらからもちょっと待ったエピソードお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
ということで。
お疲れ様です。
いや、
今日はこれで終わりですか？
もう、いっぱい喋りました。
この後放送続きますんで。
いや、まだ続きますし、まだまだ3人ともですね、一緒には出ないけど、それぞれコーナーも出てきますので、最後までお付き合いお願いします。
お願いします。
お疲れ様です。
以上、ちょっと待ったのコーナーでした。ありがとうございました。
お疲れ様です。
バイバー。お疲れ様です。
さて、それではありがとうのコーナーです。このコーナーではお世話になったあの方、この方へ直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけど、ラジオとして感謝を伝えたい、また遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたい、などなど、皆さんの様々なありがとうのメッセージをお届けしています。 それでは早速お聞きください。 Non-stop loving time, stay tuned。
Gott heiliger Geist, heiligen Sohn und Sonnenengel, vielen vielen Dank, ich liebe euch。
人生の先生、ありがとうございます。
先生、今日もメッセージありがとうございました。
感謝の手紙、愛する私のお母さんへ。私は今日23回目の誕生日を迎えて23歳になりました。今まで23年間の人生を振り返りましたが、私を23年間ここまで元気に健康に生かし育ててくださったことに本当に感謝しています。様々願う通りにできないことは多く、もどかしいところもあったとは思うけれど、本当に自分の人生を与えてくださったことに感謝しています。私を生まれて何もわからない時から今まで育て生かしてくれたことは本当に感謝をしてもしきれません。自分は親になったことがないので、親の心はわからないことの方が多いですが、親は本当に偉大だと思います。なぜなら命を作り人生を与えるからです。私は今人生を生きていることが本当に喜びで、生きていることがどんなことよりも素晴らしいことだと思っています。だからお母さんが私一人を産み生かしたことが億万長者になることよりも何よりも数億倍価値があると思います。だからお母さんも自信を持ってね。本当に私一人の命を産み、私一人の人生を作り生きられるようにしてくださったことに本当に感謝しています。他にもたくさん感謝すること話すことはあるけれど、今回は感謝の手紙を書きました。本当に私を産んでくれてありがとう。
人生の死に出会えたことに心から感謝いたします。
お父さんお母さん、いつもありがとう。私がこう大学に進みたいと言った時から本当にやりたいことをやらせてくれて、こう大学院も進んで、また博士課程に行くことも、本当に私が何をやってるかわからないかもしれないんですけど、でもいつも私の健康を気遣って心配してくれて、またこう私のやりたいことがこうできるようにいつも応援してくれて感謝します。愛してます。
最高の人生を送れていることに感謝します。
Thank you so much for always being for me, always be there for me, and always encourage me whenever I'm down. Thank you so much.
お父さんへ。お母さんが私を身ごもってすぐに切迫流産を仕掛けた時、お医者さんから 99% 見込みがないと言われたけれど、そして周りの人はみんな産むことを反対したけれど、ただただお父さんだけが初めての命だから産んでほしいと言ってくれたおかげで、この世に私が生まれ成長することができました。本当に感謝します。
はい、私は、自分が何十年も生きてきて子供を育てることも終わり、あ、ふと気づくと、あ、自分のために時間を使ったり自分のことだけを考えるようなことが多くなってきました。そんな時に、素晴らしい方に出会わせていただき、その方がご自分の生きてきた人生とか、それからその道とか、それから今生きてこれから生きていくことなどたくさん教えてくださっています。そうやって私の今まで知らなかったことを今知れていること、本当に感謝しています。これから多分死ぬまで、新しいことをたくさん学び、そして幸せに、学んでいけるっていうこの喜び、本当に心から感謝しています。ありがとうございます。
私は同い年の仲間たちに感謝を伝えたいです。自分が悩んでいた時、落ち込んでいた時、難しい相談があった時、どうしようもなく力を失ってた時、そばにいてくれたり、話を聞いてくれたり、励ましてくれたり、アドバイスをくれたり、一緒にご飯を食べたりしてくれた。自分の弱ったところも、かっこ悪いところも話せる貴重な仲間たち。たまにはその仲間たちから悩み事を打ち明けられたりも。年上や年下の仲間にはない、自分を隠さずに話せる遠慮のない関係。そんな同い年の仲間たちがいます。今まで様々に支えてくれ助けてくれた、そんな仲間たちにありがとうを伝えたいです。みんなありがとう。 そしてこれからもよろしく。
さていかがでしたでしょうか。今回は日本語以外の方もいらっしゃいましたね。感謝の思いは国境を越えます。みんなで私たちから日本、感謝がもっともっと行き交う国にしていきたいでしょうね。お寄せいただいた皆さん、本当にありがとうございました。さてさて、番組では皆様からのメッセージお待ちしています。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ、掲示板、番組公式 LINE までお寄せください。オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、そして神様からもらったラブレターなどなど、皆様からのメッセージお待ちしています。
他には何も目に入らない、心奪われて主しか目に入らない、愛してる、何があっても大丈夫、
の扉。
さてここからは天の扉のコーナー、今週はRJソルトがお届けします。人生の道を聖書を通して巫女に学んだ私たちの牧師先生、聖書に基づいて牧師先生が今日伝えてくださっている神様の思想は今も多くの人々の指針となっています。今日はそんな先生にぴったり寄り添って学ばれた先生の弟さんの書かれた文章から一部をご紹介させていただきます。人生とはもともと公平でない、公平でない現実に対して不平を言わず謙虚に受け入れるべきである。世の中はあなたがどのように考えても生きても死んでも関係ない。あなたに期待するのは何かの結果であり、その結果を信じるだけだ。両親の小言は聞きたくない、学校の先生がうるさいと思うな。職場に通ってみなさい。職場では小言を言わないし、教えてくれず、給料で言ってくれる。どこでどんな仕事をしても、職業を恥ずかしがるな。あなたのご両親は、それより劣る仕事でも感謝しながら、あなたのために生きられた。両親は、あなたがついてくるのを待っているが、歳月は待ってくれなくて、もっと早く駆けてゆく。自分の不幸な現実を両親と社会のせいにするな。両親は現実において最善を尽くしてあなたを育ててくださったし、他の人もあなたと同じ社会で生きている。現実に不平を言わず感謝しながら現実から抜け出すために努力しなさい。見える現実ばかり見ないで、見えないものを見るために努力しなさい。見えるものは小さく虚像であるばかりだ。家では勝者と敗者を区分せずに愛してくれる。しかし社会は勝者と敗者を区分して扱う。社会では自ら学ばなければ教えてくれないし、あなたが挫折し落語することを期待する競争者ばかりがいるだけだ。相手と比べるな。比べる瞬間、人生は惨めになる。自分を愛し、自信を持ちなさい。自分を愛さなければ、誰があなたを愛するだろうか。休むな。人生には休みはない。人生で休みとは、死んだ後にあるだけだ。いかがでしたでしょうか。見える現実ばかり見ないで、見えないものを見るために努力しなさい。聖書では神様が人間をご自身の形に似せて創造されたとあります。どうして、どんな思いを込めてご自分に似せて作られたのか、そんな思いに迫る生き方こそが本当に生まれてきた甲斐を感じられる生き方のように思います。自分を愛し、自信を持ちなさい。自分を愛さなければ、誰があなたを愛するだろうか。私を、自分を、神様に似せて産んでくださった、神様に感謝を捧げて生きていきましょうね。天の扉、RJソルトがお届けしました。
1時間お送りしてきましたライジングジャパン、エンディングの時間になりました。今日の放送はいかがだったでしょうか。今月のテーマはターニングポイントということで、リスナーの皆さんのメッセージをいくつかご紹介したいと思います。まずはラジオネーム舞さん、東京都20代社会人の方からです。 29歳。冬の寒さに弱くなり、お顔のパックが欠かせなくなり、体重維持が難しくなり、てんてんてん。永遠に生きる霊のことを知らなければ今頃地獄の奥底でした、ということでね、これは29歳の今がターニングポイントという意味なんでしょうかね。年を重ねるとですね、いろいろ大変なこともありますが、舞さん、人生まだまだこれからですからね。毎日パックもして適度な運動もしてね。これ何のアドバイスなんですかね。これは花の30代に向かって頑張っていきましょう。はい、続けて、ラジオネームともこさん、大阪府30代社会人の方からです。自分とは違うキラキラした人たちに会った時、自分もこうなりたいと思って自分なりに努力しもがきました。結局自分なりではダメだというのを知ったけれど、その時諦めずもがいたから変われたと今は思います。いただきました。自分とは違う人たちに出会った時って本当に不思議ですよね。自分にはない魅力がたくさんあるので、なんだかキラキラして見えるんですよね。もがいて変化したともこさんも今はきっとキラキラしていらっしゃるんでしょうかね。ありがとうございます。そして、続けてラジオネームテイカさん、千葉市10代学生の方からですね。私の人生のターニングポイントは、人生について教えてくれる先生に出会ったことです。本当の愛を求めていたものの分からず飢えてさまよっていた私に、先生は感謝で涙が出るほどに愛を注いでくださいました。先生に出会ってから顔の色が変わり、心の底から幸せだと思えるようになり、生き方まで変わりました。先生に本当に感謝しています。いやー、人生のね、先生、まさに恩師ですよね。皆さんも人生の恩師と言えるような方はいらっしゃいますか？人生の恩師との出会いにより、心の底から幸せだと思えるような人生に変わったテイカさん、本当に幸せそうですよね。もうね、文章からあの伝わってきます。本当にありがとうございます。そして最後、ラジオネームパンさん、40代社会人の方からです。大きい人になりたいなら大きい人についていきなさい。大学に入学してすぐに先輩から聞いた言葉です。この言葉を聞いて、大きい人は誰だろうと探し始めるきっかけとなりました。大きい人、ぜひ会いたいですよね。パンさんは結局出会えたのでしょうか？きっと出会えたんでしょう。人生のターニングポイント、皆さんいろんなきっかけがありますが、やっぱり人との出会いがターニングポイントになった方が多いようですね。人生での出会いって不思議ですよね。明らかに神様が出会わせてくださったとしか思えないような偶然のようで必然的な出会いって、皆さん経験したことありますか？出会うべきして出会った運命の人、会いたいですね。なんだかドキドキしますよね。その人一人との出会いによってあなたの人生が大きく変わるかもしれません。私たちの人生は様々な出会いによってできていますのでね、一つ一つの出会い、どんな小さな出会いだとしても、その機会を本当に大事にしてみてください。それがあなたの人生のターニングポイントになるかもしれません。そしてライジングジャパン、この番組もですね、皆さんに新しい出会いをどんどん提供していきたいと思っております。そしてこの番組が あなたの人生の小さなターニングポイントになることを願って、神様と今ラジオを聞いているあなた一人が出会えるようにもっとお手伝いしていきたいと思っております。番組では引き続き皆さんからのお便りをお待ちしております。6月のテーマはターニングポイントということで、皆さんの人生のターニングポイントについてのメッセージぜひお聞かせください。また神様からもらったラブレター、感謝のありがとうく、ちょっと待った、そしてオリジナルソングなどなど、宛先はすべてメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ掲示板、そして番組の公式 LINE までお寄せください。最近はですね、公式 LINE の方に一言感想とかメッセージをですね送ってくださる方が増えてきました。スタンプのみでね、あの感情を表現されるあの方もたくさんいらっしゃるんですけれども、今のところ 100% 全員に返信していますので、皆さんぜひ LINE でもメッセージや感想お待ちしております。6月2週目の放送をお送りしてきました。今日も最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。今日最後の曲はオリジナルソング海の歌をお届けします。あの夏の一つの出会いによって人生が変わりました。夢が叶いました。神様に出会わせてくださったあの人に感謝の思いを届ける、そんな歌です。皆さんも自分の人生のターニングポイント思い出しながら聞いてみてください。それでは皆さん、また来週この時間にお会いしましょうね。 RJ コアでした。バイバイ。
粘り強く耐え抜いた。